もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
娘のことなんですけれども。
はい。あなたは今おいくつですか？
66歳になります。
はい。旦那様は？
68歳ですね。
はい。娘さんはおいくつですか？
36歳です。
娘さんはお一人ですか？それともお兄弟いらっしゃいますか？
長男がおります。一つ上に。
お二人とももう結婚なさってたりするんでしょうか？
長男はまあ独身なんですけれども一人暮らしです。
はい、わかりました。娘さんは同居なさってるってことでしょうか？
いや違います。家族で住んでます。
娘さんはじゃあご結婚なさってですか？
あ、そうですそうです。
はいはい。
そうです。
それでその娘さんのことなんですけどもね、娘さんがどうなさいましたかね？
一週間前なんですけれども、
はい、
置き手紙と離婚届を置いて出て行きました。
はあ、何があったんですかね？
ちょっと私娘とは交流がなかったんです、ここ1年ぐらいは。
ああ、そうなんですか。はい。
ですので、まあ、娘向こうの方にちょっと聞きましたところ、特別にその時喧嘩をしたとかそういったことはなかったと言っておりました。
夫婦仲は良かったんですか？
良かったかどうかもちょっと口喧嘩はしてましたね。子供たちがいるので、深刻なことはなかったと思うんですけれども。
置き手紙はどんなことが書いてあったんですかね？
まあ、半年くらい前ですね、
うん。
離婚を考えてたということと、子供たちに親権は譲るということですね。
旦那さんにお子さんたちの親権。
よろしくお願いしますということでした。
お子さんは何人いらっしゃるんですか？
2人ですね。
2人ですか。まだお小さいですかね？
下の子は5歳です。
5歳。上の子は？
女の子です。中学生です。
上も女の子ですか？
男の子です。
男の子、中学生。どういう娘さんだったんですか？
奔放でしたね。
奔放、
大胆な子でした。
じゃあ割と自己主張がはっきりなさってるわけですか？
そうです、そうです、そうです。はい。我を通すというか、絶対通す子でしたね。何に対しても、誰に対しても。
なんでその1年間交流がなかったんですかね？
まあ、ちょっとそれは話したくないんですけれども、金銭面ですね。
金銭面ってどういうことですか？
娘がちょっとお金にルーズだったんですね。
お金にルーズ、はいはい。
私がちょっと、まあ、腹立たしかったので1年ほど口を聞かない状態でした。電話も最後に会った時からもう全然交流ありません。
お金にルーズってどういうことですか？
買い物依存みたいなところが多少あったと思います。
買い物依存、いろんな買い物をわーっと買ってしまうってことですか？
そうですね。
借金とかもあって、
それも分かりません。私は借金がいくらあったとかっていうのは。
でもあったんですか？
いや、それも分かりません。娘婿とは性格が全く違うんですね。娘婿ってきちんとした方なんですよ。お金の面にしても、生活面にしても。
はい。
それがだから多少窮屈ではあったのかなとは思いました。
娘さんはお仕事なさってたんですか？
あ、してたんですよ。でも、貯金とかっていうのは全くなかったと思います。
じゃあ、若い頃からお金は割と入ってきたらパーッと使っちゃうっていうタイプ。
そういう風な感じでした。
お仕事っていうのは？
事務系でフルタイムで働いてました。
フルタイムで。じゃあ、ずっとその今でもお仕事はなさってるってことですよね？
いえ、辞めたらしいんです。私、それも今回初めて聞かされたんですけれども。
ああ、何があったんでしょうかね？
まあ、今回も置き手紙を置いていったっていうことは、日頃使ってる携帯も車も置いてったんですね。
車も携帯も、
ですからちょっとこう尋常じゃないなと思ったんですね。
そうですね。携帯ないと、つまり誰、
SIM カード抜いてきました。
SIM カードを抜いてった。はいはい。
でちょっと情報が全く分かんないんですよね。
ご主人は、その、警察に届けたりなさったですかね？
それもちょっと今、検討中なんです、実は。ただ、警察にも失踪届を出しても、家族間ってどうなんでしょうかと思いまして。それでですね。
はい。
もうちょっと私、接点がないんでわかんないんですけど、父 勤めてた先へ行って、はい、うん、事情を聞くなんていうことはやっても構わないんですかね。
ちょっとじゃあその辺のことはいろいろとまた先生にいろいろお聞きになった方がいいと思うんですけども、
はい、
今日のご相談としては、
はいはい、娘を必ず探し出したいんです、どうしても。
そうですね、
まあ、離婚するのはもうしょうがないと思うんですけれども、うんうん、少しちょっと話し合いに応じてもらいたいんですね、
うんうん、
まあ親権は娘もいらないっていうのもあれですけど、
うん、
譲るということだったのでその辺もまあ片付いてるんですけど、
うん、
これから財産分与とかいろいろありますよね、
うん、
勝手に離婚届を出していいものかどうかということですね。
じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、はい、弁護士の塩野谷隆之先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
1週間前に出てったんですね。
はい、はい、
で置き手紙があって離婚届も置かれていたと、
はい、置いてあった、はい、
離婚届はじゃあそのお嬢さんの署名もしてあるやつということですか。
手紙の方しか見てないんですけれども、
うん、
離婚届はきっと、まあ、直筆で書いてあったと思います。
書いてあるのね、うん、
はい、
うん、ということはじゃあお嬢さんは自分の意思で出てったっていうことですよね。事件性、
うん、そうだと思います。
はないということになりますよね。そうするとまあね、失踪届出せば何か手がかりはつかめるかもしれないけれども、警察の方も自分の意思で出てったものについてどうこうっていうことはね、事件性がないとなかなかできないんで、
はい、
警察にはまあ一応でも届けは出してみてもいいんじゃないですかね。動いてくれるかどうかはわからないけれども、
はい、
うん、で車も置いてった、携帯も置いてった、
置いてきました。
でも SIM カードは抜いてあったということですね。ということは SIM カードが抜いてあるということは、電話は自分で新しく購入した携帯とかスマホとかに入れれば使える状態になってるということですよね。
だと思いますが。
そうですよね、
うん、
でお嬢さんの旦那さんの方からはその携帯に電話かけたりはしてるんですかね。
かけてないと思います。
まあそれは一つ調べてみるといいかもしれないですよね。
はい、はい、
うん、要は SIM カード抜いてったっていうことはその電話番号をまだ使うという意思の表れですからね、お嬢さん出るかどうか分かんないですけど、
はい、
まあ、電話かけてみて、あるいはそのショートメールとかをね送ってみると 何かつかめるかもしれないですよね。あとまあ車も置いてったのか。でも運転はするんですよね。
します。
そうするとまあ今すぐかどうか分からないけれども、どっか別のところでね暮らすんだとすれば、まあ住所変更とかしないと免許の更新とかもできないですよね。なのでまあそんなところから調べていくしかないんじゃないかなと思いますね。で離婚届を置いていった、
はい、
でまだ提出してないわけですよね。
そうなんです、
うん、
ただ離婚届を勝手に出していいんでしょうか。
勝手に出してって、だってあれでしょ、そのお嬢さんの方は自分で署名捺印してるわけでしょ。だから旦那さんが自分も離婚するっていうんだったら旦那さんも署名をした上でまあ、出すのはできますよね。
あ、
うん、出すとまでも離婚成立しますけれども、
私あの男性と逃げてるんじゃないかなと思うんです、
まあ、私もお話を伺っててね、多分そうじゃないかなっていうね、
うん、
思いましたよ。まあ、駆け落ちっていうんでしょうかね。
そうだと思います、うん、
家庭を捨てて誰か男性と一緒に、まあ、逃げてるというかね、どっかに行方をくらましてるっていうことはあるかもしれないですよね。
それだとまあ仮に見つかったとしますよね、
うん、
そしたら娘に対しても養育費を請求したり慰謝料を請求したり、その男性にも慰謝料を請求したりできますか。
いや、あなたはできないですよ。
あ、私はしないですけど。
ご主人は奥さんがもし浮気してたとすればね、
はい、
その浮気相手に対して慰謝料請求っていうのはできるかもしれないですね。
それでちょっと手がかりとして、
うん、
辞める前に勤めていた会社に、
うん、
私がですねちょっと手がかりを求めて、
うん、
ちょっと事情を聞きに行ったりすることは可能でしょうか。
聞きに行っても別に構わないと思います。教えてくれるかどうかは分かんないですけど。
そうですか、
うん、でもあなたというよりはむしろ旦那さんがねやるべきでしょうね。
はい、
だってあなたは娘とはいえもう1年ぐらい別居してるわけですから、 それに対して旦那さんの方はずっと一緒に生活していて、かつ、まあ、未成年の子供2人抱えてるわけですから、
はい、
こういう状況で自分の妻がいなくなったんで事情を聞きたいというふうに職場の方に行けば、まあ、職場の方もある程度誠実に対応してくれるんじゃないかと思いますけどね。
そうですか、うん、分かりました。
でちょっとね、あまりにもこう分かんないことが多すぎるんで、一つ一つ何かそういう手がかりを見つけて、でその手がかりをまたベースにして次の手がかりを探すっていうようにしていかないと、いっぺんに見つけることはできないんですけれども、まあ、一つはその車の運転をするということであれば、どっかの時点でその住所を移す可能性があるということ。それから仕事をね、転職するとすれば、どっかの時点でまたそのね、離職票とか、その、まあ、次のね、社会保険をどうするかとかっていうのも出てくるんで、まあ、住民票を移動したりとかっていうことは、おそらくお嬢さんの方もする可能性がありますよね。うん、だからそういうところから探っていくってことはできるかもしれないですし、ただそれはやっぱり第一次的にはやっぱりお嬢さんの旦那さん、
はい、
夫の方がやるべきことなんで、
そうですね、
はい、でそれを探ることは夫としては、まあ、当然の権利として認められると思いますし、ましてや子供たちにとってみればね、実の母親なわけですから、お嬢さんの旦那さんが子供たちの代理人としていろんな調査をするっていうことは十分可能だとは思いますし、ただね、逃げてるんだとするとなかなか厳しいかもしれないですけどね。だからその中途半端な状態が、離婚も成立してないけれども家にはいなくてどこに行ってるかもさっぱり分かんないっていう状態があんまり長く続くようであれば、もう離婚を成立させてしまった方が子供たちにとってももしかするといいのかもしれないですよね。そこはちょっとまだ1週間しか経ってないんで分かんないですけども、
はい、ありがとうございます、
はい、でまあ財産分与とかそれはもう後の話ですから。
あ、そうですか、
うん、でまあそのね、お嬢さんの方も離婚するにあたって財産分与を求めるんであれば、もうちょっとちゃんと離婚について協議をしてっていう、そういうステップを踏むでしょうけれども、それすらしないで出てったということであれば、その財産分与とかってそういうことは全く期待してないと思いますんでね、そこは心配する必要はないと思います。
はい、そうですね、わかりました。
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ではもう一度柴田先生に変わります。
はい、すいません。
もしもし。
はい、どうもありがとうございます、
はい、いずれにしてもですね、娘さんは戻ってくるべきだと私は思うんです。
はい、
人間としてちゃんと話しないと、逃げるような形では娘さんにとっても良くないと思うから。
そうですね、はい、
何よりもだってあんた息子さんは分かりますよ。
分かってます。
そうでしょ、その息子と娘にどういうふうに説明するのかっていう気持ちでいることは大事だと私は思うので。
そうですよね、
うん、だから娘さんのご主人の方に離婚はするにしても、ちゃんと娘に謝らせてからにしてくださいっていう言い方をした方がいいんじゃないかと私は思います。
そうですね、
だって人間としておかしいもん。
そうですよね、
おかしいです。
そうです、ごもっともです、う
ん、はい、だからそれはもう娘さんの旦那さんに対して、それからお子さんたちに対してきちんとさせなきゃいけないことだなと私は思います。はい、
もうとても物理的に大変なので、うん、私も協力しながら行きたいと思います。
そうですね、お子さんたち2人いるからね、それ考えるともう本当にもう大変だと思うから、はい、こういう時におばあちゃんであるあなたがそのお子さんたちに対してちゃんとフォローしてあげてください。
どうもありがとうございました。
はい、はい、
はい、
じゃあ失礼します。
はい、ごめんください。